細野剛志です。前回から引き継いで甥っ子とお話をしてみたいと思います。この甥っ子は転職に成功しておりまして、給料が良くなったと、あとはワークライフバランスも良くなったということで、今風の若者なんだけど、ちょっと話してみたいのはさ、どうやったら給料上がるかっていうので、前回は転職の仕組みとかね、それを促す制度とかっていう話をしたんだよね。で、究極の選択として解雇法制っていうのがあって、これは日本では基本的には相当のことがないと、会社がもう潰れかけない限り解雇できない。逆に俺なんかさ、どっちかというと人を雇う側に今いるから、雇う時すごい慎重になるのよ。だってずっとその人を一生ちゃんと食べさせていかなきゃなんないって相当の責任でしょう。で、最近スタートアップなんかと話をしているのは、やっぱりいざという時は解雇できるっていう方が正社員雇いやすいと。だその方がトータルに言うと全体の給料が上がるんじゃないかっていう、こういうことを言う人がいるんだよね。で、これすごい悩ましい判断で、今働いてる人からすると首切られるかもしれないっていう話。でも今例えば本当は能力がもうちょっとあって、正社員になりたいっていう人からするとチャンスが欲しいって話、それぞれこう置かれてる立場によって違うんだよな。どうかね。
なんかさっきの人を雇うときにすごい慎重になるっていうのも結構なんか鶏卵的な話で、解雇が当たり前になって、その転職が当たり前になって、いわゆる流動性が高まった状態であれば、多分同じように思わないっていうか、一生食わしていかないといけないとか思わない
思わ
し、
ない。
だからなんか理想的には解雇の自由がもうちょっと高まったとしても、雇う側も雇われる側も別にそういうもんだよねって思える状態が理想的には作れるんじゃないかなとは思いますけ
前提
ど、
が変わるってことね。
ただやっぱり今そうじゃないから移行は難しいですね。そのどっちからやるかとか、ここは 難しいとしか言えないかな。解雇、
解雇が簡単って言っても雇う側は責任があって、解雇する場合は一定のきちっとしたなんて保証をしなきゃなんないから、例えば何ヶ月分とか、場合によっては何年分は給料を払わなきゃならないとかね。何年分ってちょっと重いけど、あとはそういう解雇にあった場合はしっかり、例えば職安とかでトレーニングして、で次の仕事に移行できるように、スムーズにできるような仕組みを政治の側は作るとか、そういうことは前提なんだけどね。ただポイントはさ、政治の側からすると給与総額が上がるのか、全体のね、つまりボリュームプラスかけるその一人一人の給料っていう、こうボリュームそのものが上がるのか、もしくは上がらないのかなんだけどね。
上がると思いますけどね。なんか雇われる側が強くなるように最終的には向かっていくようなことだと僕は認識しているので、であれば給料上がっていくんじゃないかなと。
雇われる側がね、つまり解雇するっていう選択肢もあるわけだ
あるけ
から、
ど。
今の自分のきちっとした評価をしろと。で、その評価がされないのであれば転職もあるよっていうことになってくるわけだよね。あとはただなかなか悩ましいのは、そういうエンジニア的な仕事って転職だから、そういうことをしやすいんだけど、また前回みたいな話になるんだけど、そうじゃないジェネラリストとか、例えば本当に現場で大事な仕事とか、もしかしたら現場で大事な仕事っていうのは簡単には解雇されないっていうことの方が安心感があるのかもしれないな。だからいくつかの働き方としてこう選択肢みたいなのがあると違うのかもしれない。
僕も前回話した文系総合職というかジェネラリスト的な問題は今回の話でも変わってくるかなと思います
そうか。
し、
だから文系ジェネラリストで、会社でジェネラリストとして働いてる同級生はたくさんいるわけだ
い
な。
ますね。
彼らはどういう人生をこれから生き、で最終的に幸せかどうかっていうのはまだちょっと分かんないよね。
転職をそもそも望んでない人たちも多いように見えるから、それこそいきなり解雇だけが自由になりましたみたいなことにならなければ、そんなに不幸せなことにはならないと思いますけど、じゃあ他の会社から見て私は何々ができますっていう時に、何々業界に詳しいですとは多分言えると思うんですけど、それ以外に何て言うんだろうなって僕は不安には思ってますね。彼
業
らは。
界に詳しいっていうよりは、例えばマーケティングができますとかね。
とかが言えるといいなと思うんです
そう
け
だね。
ど。
そこはやっぱり会社そのものとか働く側そのものもやっぱそういう努力は必要なんだろうね。 さっきのその解雇法制に対する解雇そのものっていうよりは、解雇されてもちゃんと働ける環境、すなわち、まあ、ちょっと難しい言葉で言うと失業なき雇用流動化、つまり転職がきちっとできるの で、 でそこはちゃんとトレーニングもできるから、はいはい、うん、失業なき雇用流動化みたいなことであれば若い人たちはあんまり抵抗はないか。
まあそうですね、年は少なくともない、
うん、むしろチャンスが広がるっていうふうに見てくれる若者もいるのかもしれないね、
うん、そうですね。たださっき言ったことで言うとちょっと引っかかるのはなんかトレーニングって、うん、実際機能するのかなと思いますね、うん、なんかその解雇された人に対する、うん、こう職業訓練みたいなこと
って世界で言うとね結構いろんな面白いことやってるところがあって、日本のハローワークなんかはちょっとそういう意味で言うとコンサバーティブかもしれないね。でもイギリスなんかは割ともう一人一人に寄り添ってジョブトレーナーみたいなのがついて、で面接の訓練とか、
あ、そういうこと
なの、あとは何のこう能力を身につけるかっていうことも含めて本人の相当コンサルやるんだよ、だからかなりオーダーメイドに近い。それぐらいまでやればむしろなんていうの、いつ、ね、潰れるか分かんない会社もしくは面白くない仕事じゃなくて魅力的な仕事に転職できるっていうのは若い人にとって魅力的かもしれないね。だから先にそっちかもしれないな、そのシステムをきちっと作って、しかるべきのうちに、そういう、まあ、解雇もできるような仕組みっていうことなのかもしれないね。確かに、まあ、一般的な若者の意見かどうかっていうとやや、まあ、転職成功組だけで微妙だけどね。いやいやいや、はい、あ、なるほど、よく分かりました、ありがとう。それではまた来週。